それでは今日は申命記の3章18節から22節、その他の箇所も何箇所か読みますけれども、この18から22節をまずお読みしたいと思います。私はその時あなた方に命じていった、あなた方の神主はあなた方がこの地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまってもよい。私はあなた方が家畜を多く持っているのを知っている。主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができる。私はその時ヨシュアに命じて言った。あなたはあなた方の神主がこれら二人の王になさったすべてのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ。今読んだところは少し説明が、一体誰のことを言っているのかという説明が必要だと思いますけれども、お聞きになる中でそのことを確認していきたいと思います。で、今朝も申命記からのメッセージなんですけれども、最初に、そもそもということを話しますけれども、大体3500年ぐらい前とも言われるイスラエルという一つの民族が荒野で過ごした日々、そのことを聖書から読んでいくことが私たちの今の信仰生活に何の関係があるのかということがそもそもあるかもしれません。で、一つは、これは旧約聖書の読み方にもつながってきますが、一つはイスラエルの民の歴史そのものが私たちの救いに関係があるということです。主イエス様が私たちを救うために世に来てくださったわけですが、その神様の救いのご計画全体を理解する上でイスラエルの民の歴史を知ることはとても大切なことだということが言えます。もう一つですが、このイスラエルの民の歴史、特に荒野での日々というのは、後のクリスチャンたちにとっては一つの、モデル、教訓になっているということです。そのことが特にはっきり書いているのはヘブル人への手紙というところにあるんですけれども、ヘブル人への手紙の3章7節を3章7節からのところを、読んでみたいと思いますけれども、ヘブル人へ手紙3章7節ですから、聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年内で私の技を見た。だから私はその時代を生き通っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。このように、詩編を引用しているんですが、その上で12節ですが、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい、というふうに、この過去のイスラエルの人々の歴史を振り返って、それを教訓としている、特にその不信仰を反面教師にしているという箇所がたくさん出てくるわけです。で、もう一つ、イエス様が荒野でサタンの誘惑を受けられた時、まさに荒野ですけれども、申命記の御言葉、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による、その言葉を使って悪魔を退けてくださいました。 イエス様が荒野でイスラエルの民が体験したことを自ら体験してくださった。イスラエルの民は失敗しましたが、イエス様は見事に悪魔の誘惑に勝利してくださった。まあ、おそらく40日間荒野でおられたというのは、イスラエルの民が40年荒野でいたということと関係がある。さすがに40年体験するわけにはいきませんから、でもイエス様は40日間荒野でイスラエルの民と同じような生活をされ、そしてサタンの誘惑に勝利してくださったということです。このようにイスラエルの民の荒野での歩みというものは、私たちにとってさまざまな教訓となります。イスラエルの民の歩みを、聖書を読みながら、そして自分の体験としてたどっていく、この1月からのメッセージもそういったことを私も意識してお話ししているわけですけれども、自分の体験としてたどっていくとき、そこで多くの霊的な信仰的な教訓を得ることができるのではないかと思います。そういう意味で今朝もそういった視点から改めてお聞きくだされば幸いだと思います。さて本題に戻りますが、先週は主に従い通すというテーマでお話をしました。特にカレブという人の一つの素晴らしい模範から教えられることをお話ししました。神様ご自身がそんなカレブの信仰を主に従い通したと認めてくださったわけです。で、後に彼は約束の地ヘブロンというとても重要な町を自分のものとして受け取ることになるわけですけれども、主に従い通すということの意味、それは主に神様に従うことについては完全である、十分であるということをお話ししました。神様の約束と最善を 100% 信じてその後をついていった、そんなカレブの信仰が主に従い通すものだったということをお話ししました。私たちはもちろん謙遜でいつも自分のことを振り返らなければいけないわけですけれども、神様に従うことにおいては謙遜である必要はないんですね。もちろん失敗をすることもあります。でもカレブはおそらく失敗を恐れないで 100% 神様の約束を信じてついていった。そしてそのことを神様も、あなたは私に従うことにおいては十分だったと認めてくださった。それが主に従い通すという言葉が表していることです。私たちもそういった素晴らしい模範に見習っていきたいと思います。さて今日のところはそうやって一章を随分長い時間かけてお話をしたわけですけれども、一章の終わりから二章にかけてのところに入っていきたいと思います。一章の46節をご覧ください。こうしてあなた方がとどまった期間だけの長い間カデシュにとどまったと書いていますが、これは40年、正確には38年か9年でしょうか、の荒野での生活を一言で表しているんですね。で、2章1節ではその後長らくセール山の周りを回っていたと書いています。前も言いましたが、40年の間に何が起こったかということに関してはほとんど聖書に記録がありません。このように一言で、長い間とどまっていたとかですね、山の周りをずっと回っていたと書いているだけです。そしてついに荒野での日々に終わりが来ました。2章の3節を見ますと、その40年の期間が終わって、ついに神様がイスラエルのために新しい命令を与えてくださった。そのことがここに書いています。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。やっと神様からの命令が来たわけです。40年近い間、神様から新しい命令が何も来ない、これはもう大変な試練だったのではないかと思うんですが、しかしやっと新しい神様からの命令が来た、それがこの2章3節の北の方に向かって行けという言葉が表しています。 で、この3節以降ではその新しい40年が終わってからの日々を振り返っているわけですけれども、荒野での生活について7節はこのように言っています。事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。やはり具体的なことは書いていませんが、荒野での日々、40年近い日々、神様はいつも共にいて守ってくださったことがここに書かれています。つまり荒野での日々というのは、裏切って背信、不信仰の罪を犯したイスラエルの人々が改めて神様の守りと養いを経験する日々だったということです。それは聖書に何も書いていないぐらい平凡な日々だったかもしれませんが、それがイスラエルの人々にとってはどうしても通らなければならない大切な日々だったということを教えられるわけです。さて、そのように神様は、そして40年の時を経てイスラエルの民を北へと進ませ、特にヨルダン川の東を北へと向かっていきますけれども、もし聖書の後ろに地図をお持ちの方があれば、まあ、それを見ていただければ、分かりやすいかもしれません。出エジプト記の経路に、出エジプトからカナンへの経路について書いているところがありますけれども、アラノを出ますと、南から、エドム、モアブという人々が住んでいる地域があります。で、エドム人というのはアブラハムの孫にあたるエサウの子孫です。で、モアブ人、そしてさらにその東にいますアモン人というのはアブラハムの甥のロトの子孫です。まあ、それは創世記を読むと書いていますけれども、その領地を通るときは戦ってはいけないと言われたんですね。まあ、彼らは確かにイスラエルの民のように選ばれた人では、民ではなかったんですけれども、彼らにも住むべき地を神様がお与えになったということがわかります。しかし、そのさらに北にはヘシュボンの王シホン、バシャンの王オグというエモリ人の王たちが治めている地域がヨルダン川の東側に北の方まで広がっていました。で、この地域はもともとの約束の地には含まれていなかったんですけれども、神様はこの地もイスラエルのために与えようとしておられたということです。で、エモリ人という人たちは体格が大きくて、町も城壁に囲まれてすごい強大な力を持っている人々です。まさに38年前、40年前のイスラエルの民が恐れおののいてしまった人たち、それがこのエモリ人、因縁の相手だということがわかります。イスラエルの人々がエドム人、モアブ人の地域を通り過ぎたとき、神様の命令が与えられました。立ち上がれ、出発せアルノン川を渡れ、見よ、私はヘシュボンの王エモリ人シホンとその国とあなたの手に渡す、占領し始めよ、彼らと戦いを交えよと、このように、神様は命令を与えになりました。40年前のイスラエルの人々であればもう恐れおののいてしまったところですけれども、この時のイスラエルの人々はただ神様の命令に従って前進していきました。そしてイスラエルの人々はなんとそのエモリ人の王たちを打ち破ってしまった。まあ、この出来事はイスラエルの民の40年の時を経て、そして今カデシバルネアに集まってモーセのメッセージを聞いている、まさにそれが今この新明記ですけれども、その少し前に起こった出来事ということです。後に詩編の中でモーセに率いられてエジプトから脱出したあの出来事と並んでこの出来事が言われています。詩編135編の11節から12節には、エモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、カナンのすべての王国を主は彼らの地相続の地として見たイスラエルに相続の地として与えられたと書かれています。同じことが136編にも書かれていますが、 まあ、それぐらいこの出来事はイスラエルの人々にとってとても重要な出来事だったということがわかります。当時もう最強で誰もかなわない、誰も勝つことができないと考えられていたエムリ人の二人の王を、それまでほとんど戦いの経験がないイスラエル人たちが打ち破ってしまった。この出来事は周りの国々民族にとっても本当に大きな驚きとなって、彼らはむしろイスラエルの民を恐れるようになったということです。まあ、こうしてヨルダン川の東側の地域、まあ、アルノン川という、まあ、モアブとの境界線から北、そしてそれははるかヘルモン山という、まあ、今のレバノンにある2000メートルを超える山ですが、そのヘルモン山に至る地域がイスラエルに与えられたということになりました。でこの地は豊かな地域で牧草も生えていて、家畜を飼うのにはとても良い場所だったようです。さて2番目の点ですけれども、こうやって、まあ、言ってみれば最初思ってもみなかったヨルダン川の東側の地域がイスラエルに与えられたわけですけれども、もともと約束の地には入っていなかったわけです。ですからこれで終わりではなく、イスラエルの人々はこれからヨルダン川をもう一度西へ向けて渡って、約束の地を勝ち取るために困難な戦いが待ち受けていました。そしてここで思わぬことが起こったんですけれども、まあ、詳しくは民数記の32章に書かれていますが、その一節にはこう書いています。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったのでと書かれています。で5節を見ると、もし私たちの願いが叶いますなら、どうかこの地をあなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダン川を渡らせないでくださいと言い出したということです。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、どうもこのヨルダン川の東側の地域は牧草もたくさんあって家畜を飼うのには良い場所だったということです。まあ、部族によってどういう違いがあったのか分かりませんが、特にこのルベンとガドという部族は家畜をたくさん持っていたということです。でヨルダン川を渡りますと、実は今のエルサレムとかですね、ある地域は山がちの、山の、いや岩の多い地域です。ですから、まあ、あまり家畜を飼うような広い場所がないんですね。まあ、もうちょっと北のガリラヤの方に行けばそういう地域がありますけれども、まあ、そういったことなんでしょうか。いやもうモーセさんも私たちはもうここにおらせてください、もうここで羊を飼わせてください、ヤギを飼わせてくださいと、まあ、言い出したわけです。まあ、そういうのはやむを得ないところもありましたが、まあ、言ってみればこの地というのは初めは考えていなかった地域です。神様の憐れみによって与えられた地域、まあ、ある意味苦労せずに与えられた土地なんですね。でその土地を自分たちの部族に与えてくれというのは、まあ、ずるいというか虫のいい話であるわけです。でモーセはこの話を聞いたとき、このように怒りを表しました。民数記の32章6節から7節ですけれども、あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まろうとするのか。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのか。このようにして怒りを表しました。モーセにとってみれば、このルベン人ガド人たちが言ったことは、あの40年前と同じ間違いだと見えたということです。あなた方は同じような不信仰の罪を犯そうとしているのかとモーセは怒りました。しかし結局神様は、ルベン族ガド族、後にはマナセ族という部族もそうなんですけれども、この地を与えるということをお許しになりました。しかしそのことにはただ一つ条件があったわけです。それが今日読んだところですね、3章の18節からのところになります。 あなた方に命じていったあなた方の神、主はあなた方がというのは、つまりルベン族、ガド族、マナセ族のことです。この地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して、同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。それでは、この地をあなた方に与えよう。しかし、条件がある。あなた方も、同じ仲間が約束の地を手に入れるまでは、神様から与えられるまでは一緒に戦わないといけない。一緒に戦わなければならない。しかも、先頭に立って戦わなければならない。それが条件だったんですね。しかも、他の部族たちが割り当て地を与えられる時まで、帰ってはいけない、まあ、かなり過酷な条件ですけれども、しかしルベン族たちはそれを受け入れたわけです。そして子供たち、妻、家族はそのヨルダン川の東側に残して、そこに町を建てて、しかし戦える勇士たちは他の部族と一緒にヨルダン川を渡って戦いに出かけていった。そしてそうやって責任を全部果たし終えたとき、改めて正式にヨルダン川の東側の地域がルベン族、ガド族、マナセ族に与えられる。その条件をルベン族たちは受け入れたわけです。これが18節から20節に書かれている出来事の意味ということになります。さて今日はこの機会にですね、もう一つ私たちにとってはとても気になることについて少しお話をしたいと思うんですけれども、3章の6節などを見ると、さっき読みませんでしたが、聖別という言葉が出てきます。これ英語の聖書を見ると何のことがわからないと思うんですけれども、英語の聖書では、You shall devote them to complete destruction とかですね、コンプリートディストロイゼムとか、そういう命令なんですけれども、もうみんなやっつけてしまいなさい、もう全滅させなさいという命令です。これは実は旧約聖書ではヘレムという言葉一つで表されています。なかなか訳せないので日本語では聖絶という、清い絶と、訳語を作ったようです。英語の聖書ではそういう一言がないので、もう完膚なきまで破壊するとかそういう役になっているわけですけれども、普通は戦いをしても勝利すれば、その地の人々を奴隷にしちゃうわけですけれども、一人残らず全滅しなさいと神様は言われました。今の時代からすればもうとても戸惑うような戒めです。しかし私たちはこういうことがあったということを避けて通れないわけですね。でまず一つ言えることは、神様は一般的にこのことを言っているのではないということです。非常に限定して言われています。特に新命記の20章27節を見ると、ヘテ人、エモリ人と、この聖絶しなければいけない人たちが、民族の名前が挙がっています。ですから、戦った時はいつどんな時もそのことをするということではないということです。その理由の一つとして、このことはイスラエルの民に約束の地を与えるためというだけでなく、神様がこれらの人々に対する裁きを行われたということです。実際この民族たちは神様が忌み嫌われるさまざまな風習を行っていました。中でも人を生贄にするということをしていた。特に子供たちを火で焼くというようなことをしていたわけですね。聖なる神様はその彼らの罪を裁かれた。そのためにこのイスラエルの民を用いられたということです。もう一つはイスラエルの民を守るためです。彼らのその忌み嫌うべきいろんな風習を行わないように、彼らをイスラエルの民の近くに置かないようにされたということです。もう一つ加えれば、これらの民族は実は彼ら自身がそのようにしてきたということです。同じようにですね、前に住んでいた人々を次々と滅ぼして、今彼らは今そこにいたわけです。そういう意味で神様はそういった彼らの罪をそのまま彼らのうちに上に返したとも言えます。 まあ、ただこのように、この時代における特別な出来事ですので、まあ、今ですね、私たちが安易に聖なる戦いとか聖戦とか言うべきではない、ということは確かですね。そして命を与えて全ての歴史を支配されている聖なる神様にのみそれは許されていることであって、私たちはそのようなことは許されていないということを、まあ、覚えないといけないと思います。まあ、そうお話ししてもわからないところがたくさんありますけれども、ぜひそのことを共に心に留めておいていただければと思います。さて本題に戻って最後の点ですが、このようにイスラエルのために神様は約束の地をお与えになろうとしていました。そのためにしなければならないことは何だったでしょうか。それがまあ先ほどのルベン族とガド族に言われた18節の御言葉ですけれども、しかし勇士たちは皆武装して同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。まさに40年前に神様が言われたことと同じです。40年前は、見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通りに恐れてはならない。おののいてはならない。まあ、1章21節にこのように書いていますが、つまり神様は信仰の応答を求めておられるということです。イスラエルの民が登っていくことを求めていました。で3章ではもう山ではなくヨルダン川です、ですので渡っていきなさいに、まあ、変わっていますけれども、まあ、何か教えられたことは何かと言いますと、神様の約束は確かです。しかしそれに応答して信じて自分の足で登っていかなければいけないということです。まあ家宝は寝て待てとかいうことわざもありますが、何もしないで与えられるわけではないということを思うんですね。実際約束の地を攻め取って占領するということは並大抵のことではありません。体力、精神力、さまざまなものが必要でした。勇気も必要です。私たちの持てるものをすべて捧げて従っていかなければ、到底そのことは達成することはできません。まあ、この時のイスラエルの民は、この神様の命令に従って登っていってヨルダン川を渡っていきました。そして神様は彼らに勝利を与えてくださったということです。しかしイスラエルの民が決して忘れてはいけないことがありました。それが今日の最後の言葉ですね。22節、彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ。あなた方のために神ご自身が戦われる。言い換えればこれは神様の戦いなんだということです。神様はご自分の戦いを戦われます。あなた方のために、私たちのために戦ってくださいます。私たちはただそれを信じて共に戦いの場へと向かっていくだけでよいということです。神様が約束された以上、もう勝利は決定的で保証されています。でも考えてみれば、神様は人の手を借りるまでもなく勝利を得ることができるお方なのに、あえて神様は私たち、神様を信頼して従う者たちと一緒に戦いたいと願っておられる。約束の地を勝ち取る戦いを私たちと共に戦いたいと願っておられるということです。これは今の私たちにとってみれば、霊的な戦いに当てはめることができるでしょう。まあ、私は普段あんまり戦いという言葉を使わないんですけれども、前から古い方は、古いと言ったら失礼ですけども、ずっと広がりにいる方はご存知かもしれませんが、前任者の串田先生はよく戦いとか戦うという言葉を使っていたなということを、思い出します。祈祷会なんかに祈っていて もう戦いとかで、ね、戦うということはよく使っておられました。でも文字通り教会がこの地に根付くための戦いを本当に戦っておられたんだなと今になっては思います。それは今も変わることがないわけです。まあ、ただ私自身は主の戦い であるので、勝利は神様が握っておられる。まあ、だからあまり私たちが努力したとか奮闘したとかあんまり強調すべきではないんじゃないかなと思って、私ではあえてあんまり戦いという言葉は使わないようにしていたんですけれども、今日の歌詞を読むと確かに私たちはこの神様の戦いを神様と共に戦っているんだな、神様も私たちと一緒に戦いたい奮闘したいと願っておられるんだなということを、まあ、教えられました。その意味で私たちの周りにはたくさん戦いがあるわけです。勝ち取るべきものがたくさん残されているわけです。私たちの周りにもたくさんそれがあります。克服しないといけない問題がたくさんあります。さらに私たちはさっきも祈りにありましたが、4月からは林田でオリーブチャペルを始めようとしています。まさにこの地で私たちが勝ち取るべき多くのものがあるからこそ、神様はそこに行けと言われている、そのことを心から信じています。私たち自身は弱くて力がなくても、祈りによって捧げることによって、またいろんなことを通して私たちもこの戦いに参加できるわけです。おそらくヨルダン川の東側に残されていた人々も決して戦っていなかったわけではない。無事に帰って勝利することをずっと祈っていたと思うんですね。私たちはそういった意味でこの主の戦いに共に参加していきたい、そして神様の恵みを共に分かち合っていきたいと思います。お祈りしましょう。